第一列記2章11節から14節までお読みします。第二列記2章11節から14節、新外訳第2版でお読みいたします。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一体の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔って、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。エリシャはこれを見て、我が父我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいったが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた怪盗を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた怪盗を取って水を打ち、エリアの神主はどこにおられるのですかと言い、彼は再び水を打つと、水が両側に分かれたので、エリシャは渡った。アーメン。世界大の賛美を神様に捧げます。今日我が教会に初めておいでになった方いらっしゃるんで、ちょっと紹介しますので、少しお名前をお呼びしますが、その場に少し立ててくださればありがたいんです。平船かお姉妹がご案内しました。吉本智子さん、どこにいらっしゃいますか。ありがとうございます。ようこそ。感謝です。それから霞さんの紹介で、ね、田中文明さんでしょうか。ありがとうございます。それから今出産で礼拝には今出席あれなんですけれども、老水姉妹の弟さんが来られました。老円さん、はい、3階にいらっしゃいます。はい、ありがとうございます。隣方と挨拶しましょう。おはようございます。ありがとうございます。 本当か暑くなりましたので、もうみんなお会いすると挨拶が暑いですねということが合言葉になっていましたね。はい、人は誰でも一度ぐらいはそういう経験もあるだろうと思うんですけれど、成長期のところにはね、自分のアイデンティティについて戸惑いを経験がみんなあるんじゃないかなと思います。まあ、いわば自分って何者なのかということをね、ふっと思わされてちょっと悩む時期が、あるいは自分は何のために生まれたのか、まあ、そういう思い、さまざまなことがあるだろうと思うんですが、まあ、成長の時の痛み、苦しみということで言えるでしょうね。まあ、そういうことがあるということは成長している一つの印かもしれません。また立派な大人になるための通過儀礼かもしれません。ただしそういう若者が言ったら、もう悩む時には悩んでいいんじゃないかなと思うんですね。自分のアイデンティティに対して深く探ってみるのもいいと思うんですね。自分はどういう人間なのか、他の人と比べると自分は何が違うのか、性格や技術や、また自分が違うところが何なのか、また自分にとって一番大切なものは何なのか、なぜそれを大切にしているのか、自分を支えている人は誰であり、支えているものは何なのか、まあ、そういうものを少し吟味してみるときに、自分という世界が分かるようになりましたね。まあ、そういうことによって成長するんじゃないかなと思うんです。私はクリスチャン信仰生活もそんなもんかなということも感じます。いわゆるクリスチャンも、クリスチャン通しての自分のアイデンティティがちょっとねブレる場合もあるわけなんですね。ぜひ皆さん、クリスチャンはクリスチャン通しての自分のアイデンティティをしっかり持つのが大切じゃないかなと思うんです。多くの人たちがクリスチャンに誘惑というものがあるから、そこでちょっと負けてしまったり過ちを犯してしまった時には、必ず誰でもね、私は本当に本物のクリスチャンなのか、私はダメじゃないのか、まあ、自分に対する落ち込んでいる、そういう状況で非常に悩む場合も結構あるんじゃないかなと思うんです。実は私たちは先週からは第二列王記という聖書を黙想しているんですが、この第二列王記というこの聖書が、最初この聖書を手にして読んだ人が誰なのか、それはイスラエル民なんですが、イスラエル民がバベロン捕囚された時に彼らが手にしたものが列王記という聖書でした。だからこの列王記を最初手にしたイスラエル民は、イスラエルで住んでいたイスラエル人じゃなくて、自分の国に住むことができないままバビロンに捕囚されていたイスラエル、つまり捕虜として連れて行かれた厳しい状況の中に置かれた人たちが、列王記というこの聖書を読んだわけなんです。もう一度申しますよ、この列王記最初読んだ人たちは、自分たちは神様に選ばれた先民ではないのか、しかし現実はバベロン捕囚されて厳しい環境に置かれているから、自分たちの信仰のアイデンティティがかなりぶれている、そういう状況の中で読まれた聖書が列王記でした。そういう意味では列王記はしっかりした人たちに何か聖書を教える言葉というより、今自分の信仰がぶれている人に列王記読ませているわけ。自分がどのように信仰生活をすればいいのか、神を信じる者を通してどのように生きればいいのか分かんなくなりました。つまり自分の信仰のアイデンティティが分からなくなっていった人々に、神様が歴史を通して書かれた列王記だから、イスラエルの王様の歴史だとかね、そういう歴史を君もう一度読んでみなということで、イスラエル民にバベロン捕囚されてるイスラエル民に持たせた聖書が列王記です。この列王記最初読んだ人たちは、なぜ私がこれを説明するのかというと、私たちは今2018年この聖書を読んでるんです。しかし本当に大昔、何千年の前の聖書を今読んでるわけ。読むときには どういう読み方をするかによって聖書が伝わってくるメッセージが全然変わってくるわけだ。聖書の読み方が大切なの、その意味で。だったらこの聖書が最初届けた人々は、神様が君たちにこれを教えるために私が書かせて読ませているんだよ。まずそれを覚えて、今の時代に生きる私たちがそれを再解釈して受け取るのが聖書の正しい読み方でしょう。しかし多くの方が聖書は自分のイメージを持って聖書を読んだり解釈したりするから、もう聖書解釈がみんなバラバラであり、聖書に対する理解がみんなそれぞれ別々な、だからここに問題があるということなんです。今日皆さんに、ちょうど先週から私たちは第二列王記黙想を始めました。つまり正しく聖書を読みたい、聖書が私たちに、今の時代に生きる私たちにメッセージするその意味をしっかり読み取りたい、そういう意味でこの第二列王記二章からメッセージ今日したいんですが、実は列王記は第一列王記、第二列王記があって、それが一つになっているんですけれども、第一列王記はダビデの時代からその次にソロモン王が統一したイスラエルを治めて、そしてこのソロモン王が罪を犯して死んだ後には、その子供の時代に国が2つに分かれてしまいますよね。それで北はイスラエルになって、南はユダ王国になりました。国が同じ民族なのに分かれてしまいました。今朝鮮半島と同じなんです。そういうことがあって、イスラエルの歴史の中にはそれで北のアハブ王という人が現れて、ものすごい空城礼拝した人なんです。聖書の中には悪い王であったと明確に教えているんですが、彼の時代が終わるどころが第一列王記の歴史であって、そのアハブ王の子供時代から時間が経っていって、紀元前722年、北のイスラエルがアッシリアに滅亡します。それから紀元前586年、またバベロンによって南のユダ王国が滅亡します。それで全てのユダヤ人の貴族たちはみんなバベロンの方に捕囚されるわけ、強制連行されるわけなんです。それで彼らがバベロンに行ってみたら、ものすごいジレンマに落ちるわけ。こんなはずじゃない、こんなはずじゃない、なぜ神を信じる者は、神様から選ばれた自分たちはアブラムの子孫じゃないのか、なのになんで私たちはこんなことが起こるのか、とんでもない、神様が生きているのか、あるいは神様が生きていないのか、どこかの何か問題があるんじゃないか、いろんな面でユダヤ人たちの中にが戸惑いと本当に悩みというジレンマというものがずっと彼らの中にありました。そのような環境に置かれている彼らに、神様が預言者を通して列王記というをまとめて、だからこの列王記はバベロンで書かれた聖書なんです。バベロンにいるユダヤ人たちのために書かれた聖書なんです。聖書学者たちはエレミアが書いたんじゃないかとよく言われているんですが、それでそのように書かれたものを彼らに読ませているんです。つまり列王記見ると王たちの歴史がずっと出てくるんですけれど、その王たちは本当に神の前によろしくない人生を歩むわけなんです。その王たちはイスラエルの歴史を貫いているんですけれども、しかしこの列王記は単なる歴史をトントントントン書いたように見えるんですけれども、しかし全ての歴史というものは誰が何の目的に書いたのか、みんな違うんです。この牧師は日本に来る前に韓国で日本の歴史の本を一冊読みました。それは韓国人が書いた日本の歴史でした。ところがもうちょっと客観的に見たいということで、アメリカ人が書いた日本の歴史を読んでみました。それで日本に来て日本語が分かるようになってから、日本人が書いた日本の歴史を何冊か読みました。 同じ歴史を並べているんですけれど、並べている歴史を、もちろん歴史は説明するけど、その説明するときにちょっとだけ付け加えている一言が、その本見る見方が変わるんです。同じ歴史をずっと説明してるけど、最後にこの時代のことが実はこうでしたということを一言付け加えたものが、全体の歴史に対して理解が違うんです。それで歴史は誰が書くのか、誰に向かって書くのか、違うわけなんです。列王記と旧約聖書、歴代史というものは非常にほぼ同じです。しかし列王記はイスラエル民がバベルに捕囚されたときに書かれたものであって、歴代史はイスラエル民が捕囚から帰ってきたときに書かれたものであります。書かれた時代が違うんです。同じ内容だったけども、フォーカス合わせたら、焦点を合わせているところが違うわけなんです。だから読んでみると、同じ歴史なのに、あ、フォーカスが違うんだ。つまり神様が当てようとするメッセージのポイントが違うということなんです。そういう意味では、読み方が変わるべきなんです。列王記は、単なる歴史じゃありません。王たちの歴史を通して神様が何かを語ろうとするメッセージが込まれているんです。だから、列王記は歴史なんですけど、歴史を通して神のことを語る神学です。そういう神学、神の神学的な立場で、列王記、歴史を読まないといけないんです。一般論的な歴史で読んでみると、一般論的な解釈しかできません。神の視点でこの王様はどのように評価しているのか、そこを見ないといけないですよね。もしこれが歴史だけで言うんだったら、さまざまな歴史のことを書かせてもらいたいことがいっぱいあると思うんです。しかし神様は列王記を通して神様が語ろうとする内容がフォーカスに合わせていることなんです。それを見逃して聖書何回読んでもあんまり役に立たないかもしれません。しかし聖書を1回だけ読んでも、そのポイントがつかめる聖書を読み語りにするんだったら自分のものになります。あ、こういうことをおっしゃるのか。私は今日列王記2章と通して、第二列王記2章を皆さんに紹介するんですけれども、まあ、先週から列王記黙想するからデボーションされている方は大体ご存知だと思うんですが、これはエリアという神の預言者が次のバトンたちをエリシャに渡す、その内容、リーダーシップの継承が書いてあるんです。特にこのエリアはですね、とっても珍しい姿をここで見せるんです。2章1節を読んでみます。2章1節、聖書を開いている方は見てください。主がエリアを竜巻を乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてキルガルから出ていった。神様はエリアを死なせないで生きたまま天に持ち上げようとしておられたという言葉です。神様は人が死ぬことと本当に神様の願うことなのか。私はこういうことを見ると、神様の本当の願いは、人間は神の形によって作られた人間は死を見ないでずっと永遠に神様と共に生きることが神の御心であるということは創世記から学んだことであります。そういうところでエリアが死を迎えず天に引きられるようになったというこの言葉は神様の計画であり、しかしこれは神様がどこかで隠してエリアだけの特別な恵みに与えたということではなく、エリアが神天に引き上げられるところをエリア自身もエリアの弟子であるエリシャも、そしてその周りに行ったその弟子50人もみんなが分かるように神様は彼を天に引き上げていったということが分かります。 2章の記録によりますと、神の預言者エリアが天に召されるときに、自分も分かっていたし、弟子たちも分かっていたし、周りがみんな分かっていました。ということは、神様はエリアが天に召されることを隠れたところで行った出来事ではなく、みんなが分かるような公なところで行われた神様のメッセージが込まれていることではないかなということなんです。つまりみんなに見せていることなんです。みんなに気づかせようとするメッセージがそこにあるということなんです。しかし当時の王様たちは興味がないんです。なぜ？バールはじめたくさんの偶像を拝んでいましたから、エリアが信じる真の神様に対して彼らは興味を持てなかった。だから神様から結ばれている契約って関係ない、みんな破棄しているように無視していました。しかし神様はイスラエルダビデと結んでいっている契約を破棄しないし、続けて王たちはそのように神様に反発しているけれども、神様はご自分の契約をイスラエルと結んだことを、ご自分の預言者たちを通してそれを示して見せてくれることをしているわけなんです。あんなに空上礼拝したけれども、神様は預言者を起こして、エリアという預言者を通して列王記第一列王記を見ると850人の偽預言者たちと戦わせるわけなんです。まあそういう歴史から見ると、神様は、王たちは神様との約束を全部捨てましたけれども、忘れましたけれども、しかし神様は一度もそのご自分の契約を忘れないで、王たちがその責任を担うべきなのにもかかわらずできないから、神様は預言者たちを時代ごとに起こして、その預言者たちを通してイスラエル民を気づかせていることがよくわかります。それでエリアは神の預言によって、神様の契約によって生きるものがこういう人生だということ、つまり死を迎えず天に召されることをみんなに見せてくれたわけ。もう一度申しますけれども、この聖書は今バベルの捕囚されたユダヤ人たちが読んでるんです。なぜ神に選ばれている民なのにこんな苦しい環境に置かれているのかという、自分の置かれた環境を苦しみながら列王記読みながら、なるほど、今自分たちがこんなに苦しんでるのは神の契約をおろそかにしていた王たちの責任だ。しかし神様は預言者たちを通してこの契約を忘れないで、ずっと私たちにずっと覚えさせてくださり、生かしてくださったんだ。だからエリアの歴史を見ると、彼は死を迎えないで天に召されたのではないか、ああいうことを読ませているわけだ。皆さん、天に召された、死を迎えない天に召されたということは、さまざまなところで見えるところなんだけど、特に新約聖書でイエス様が十字架で死なれた後に3日目に死者の中からよみがえられたイエス様が天に召されるんでしょうね、昇天されるんでしょうね。そういう意味で見ると、エリアは後に来るキリストイエスが天に召されることを見せてくれる一つのサインのように見えます。しかしもっと聖書を読んでみると、新約聖書テサロニコ人への手紙4章16節から17節見ると、キリストイエスが再臨された時にはこの世の中にいる神を信じる契約の民が一挙に天に引き上げられて、そこで主イエスキリストと出会って永遠の命の神の国の世界に入るということが説明されているんじゃありませんか。つまりエリアのこういう光景はエリアだけの経験する光景ではなく、いずれ神を信じる契約の民すべての人たちが天に一気に引き上げられるあの時が必ず来るんだということは、おそらく新約聖書テサロニカ人への手紙を読んでる人たちはわかると思うんです。これはエリアだけではないんだ。約束の民として生きる人々の人生はこうなんだということです。しかしこれを気づいている人はあんまりいませんでした。しかしそれに対して何かピンときた人がいました。それはエリアの弟子の中で一人、エリシャでした。何かピピッときたんです。なんかうちの先生エリア、なんかあるわ。このエリシャは まあ、名前が似てるんですけど、先生の名前はエリアで、弟子の名前エリシャなんですけど、公開しないでよ。それでそのエリシャは、エリアの弟子が50人以上もいるけれども、その中でたった一人、このエリシャだけが、自分の先生エリアがなんか天に引き上げられるんだな、ということを気づいて、最後まで自分の先生エリアから離れないで、ずっとくっついて、どうなるのか、どうなるのか、どうなるのか、それを見るわけなんです。それが、この第二列王記2章にずっと書いてあるんです。エリアが神様から言われました。もうあなたが天に上がるところなんで、場所を移りなさい。あ、わかりました。というので、エリアがペデルからエリコに下るんです。立ったらまたエリシャがそれでくっついてくるわけなんです。今度は神様がエリコからね、ヨルダンに行きなさいと。それでヨルダンに行ったら、またエリシャがヨルダンまでくっついていくわけ。離れませんね。本当にエリアはある意味では困っていました。神様がもうこの時だということであれば、エリアが天にガーッと引き上げられるよね。天に引き上げられるということはね、うそうそとしたけど、最近昨日のニュース見ると、あのジャケットが5000万ぐらいするけど、それを着れば空中に上がるジャケットを発明されましたね。ああ YouTube に出てるんじゃないですか。まだ見てないんですか。ニュースにも出てますよ。ジャケットがちょっと高いんですけれど、これはもう5万円のもんなんだけどね、5000万円だって。5000万円、5000万円のジャケットをくれば、それをスイッチ入れれば、ぼーっと体が上に上がって、もう天に上がるんだって。どこでも時速50キロで移動ができる、そういうものが発明されているんです。もちろんエリアはそういうジャケットをね、着たというわけじゃないんですけれど、エリアが神によって彼らが天に引き上げられたという竜巻でね。昔はみんな聖書嘘だと言ってるけど、今の見てる人間もそういうものを作っちゃうからね、可能な話じゃないかなと私は思うわけ。とりあえずエリシャがそれを気づきました。うちの先生に何か起こるやらしいよ。それで先生にくっついて、先生から離れないんですもん、ずっと。だからエリアが困ったなということで、もう離れてよ離れて言っても、もう先生、私は絶対離れませんよ、先生からもう見る、最後まで見ますよという、そういうことなんでした。しかしエリアが聞いてみたんです。あなた何を求めてるの、目的は何なのかと、エリアがエリシャに聞いたんです。またエリアの他の仲間、あの弟子たちがエリシャに言うのに、先生がもうあの時が来たみたいよ、何かお邪魔しないでよ、あなた先生からもうちょっと離れてよ、先生をほっといておいて、いろんな意味で隣のあの仲間たちがエリシャにアドバイスをしましたけれども、エリシャは言うんです。もう私も知っているわ、私をほっといておい、あなたたちは黙ってくださいよ。一言で仲間たちの言葉をパシッとね収めて、エリシャは最後まで自分の先生をくっついていくんです。私はここでエリシャが持っていた冷静を感じます。霊的に感じた時には離れてはいけない。霊的に感じた時にはそこにずっととどまる。これエリシャから感じる冷静です。それで彼に聞いてみたら、エリシャが答えるんです。2章9節に書いてあるんです。私はあなたのために何しようかと、エリアがそのように聞くと、エリシャの答えは、ではあなたの霊の2倍の分け前を私のものになりますように。分かりやすくすると、先生が持っている神の霊を私に2倍を注いでください。とても偉いことを求めています。エリアは言いました。あなたは大変難しいことを求めている。のしかし2倍を求めるということは、これは旧約聖書申命記21章17節の言葉によりますと、これは長子の権利です。長男、長子の権利です。親が財産を譲るときに子供たちに分けて譲るんですけど、長男の場合は他の子供より2倍を与えることが当時のルールです。つまりエリシャは、自分はイスラエルの約束の長子として責任になりますから、先生、私に2倍の霊を注いでください、それを求めていることなんです。霊的に求めがある人、 霊に気づいている人、神の霊の働きに積極的に反応する人、私はその人がリーダーだと思います。その人が時代を切り開くリーダーではないかなと思います。エリシャがそうでした。マタイの福音書11章12節の言葉にも主イエス様がおっしゃいました。バプテスマネヨハネの以来、今日まで天の御国は激しく責められている。そして激しく責める者たちがそれを奪い取ります。つまり求める人に、神の霊を求める人に神の国が働くということであります。それでエリアはそのエリシャのために最後残してくださったことは自分の回答でした。いわゆる自分の服、今の言葉で言うコートですよね。コートを残したんだ。それで天に引き上げられるんですね。それでその最後の光景、神様がエリアを天に引き上げるその光景をエリシャが見るんです。エリアの言葉によると、あなたが私を天に引き上げる神様の働きを見るなら、あなたが求めたあのことが叶えられるでしょう。しかし見えないなら叶えられることができないと思い、しかしエリシャはその光景を見るわけなんです。それでエリシャの手にはエリアの回答が持たされるんです。つまりリーダーシップが継承されていることがわかります。2倍の霊を求めていたエリシャには中3節に書いてあるようにエリアの回答が持たされていまして、そのエリアの回答を持ってエリシャはヨルダン川に渡ります。そしてそのヨルダン川でエリシャの回答を手にした、エリアの回答を手にしたエリシャが、この世にエリアの回答を手にして、この回答を持ってですね、ヨルダン川を打つわけなんです。その時、エリアの神よ、エリアの神よ、私と共にということで、ヨルダン川を打った時に、ヨルダン川は二つに分かれました。それでエリシャが渡るんです。私はここで、エリアにあったあの神の霊の力がエリシャの方に移って継承されていることがよくわかります。実は回答ということは、エリシャに書かれていたこの回答は旧約聖書列王記19章2数節見ると、もともとエリシャは畑の仕事をしてたんです。畑の仕事をしてたが、ある日エリアが現れて、この人は神の人だということで、エリアは自分の回答を抜いてエリシャの背中にかけておいてくれたんです。それが第一列王記十二章二十節に書いてあるんです。それで回答が、つまりコートが自分の背中にかけられたということは、私を神様が召してくださるという意味としてエリシャは信じて、今まで畑の仕事を全部置いといて、聖書を見るとエリシャは牛を放っておいてエリアの後に追いかけていったと書いてあるんです。それでその時からエリシャは神の人として使えるんだ。神の召しが来た時に反応する人、神の召しが来た時に今の仕事をささっと片付けて神様にまっすぐに従う人、その人がリーダーです。その人に神の霊が下ってきたんです。しかしエリアには50人の他の弟子たちがいました。先生の遺体がどこかの山にや谷にやどこかあるのではないか。2章16節見るとエリシャが反対するにもかかわらず、その50人の弟子たちは自分たちの先生エリアの遺体を探すために山を越えて越えていろんなところを歩き回ろう、3日間もやるわけなんです。帰ってきた時にエリアの遺体はなかったということに終わっちゃいました。当たり前のことでしょう。天に引き上げられたから。これは死者の中から蘇られたのにもかかわらず、イエス様の墓に一生懸命訪ねていたキリストイエスの弟子たちと全く同じじゃないんでしょうか。イエス様が、私が3日目に蘇られます、死者の中から蘇られて神の右の座に座ります、こういうことをイエス様が生前の時に何度も何度も説明しても、弟子たちの中には信じてくれた人があんまりいなかった。 だからイエス様のお墓を訪ねることが彼らに精一杯でした。もちろんイエス様のお墓に行ってキリストイエスが蘇られたことを見てびっくりしたということ、皆さんご存知ですよね。人々が見たから信じる人が全部そうなのか、そんなことはありません。見ても信じない人が多いんです。聞いても信じない人が多いんです。昔も今も変わりありません。エリアの弟子たちがそうでした。しかしエリシャは、これは霊の問題です。その神の霊を2倍を受けてヨルダン川を渡ってエリコの町に入るわけなんです。エリコ町に入った時に2つの奇跡を行います。一つはエリコの町からたくさんの水が出るんですけど、泉は水が出るんですよ。その水が苦くて非常に病気が多い、飲みにくい、そういう水でしたけれども、人々が本当にこの水何とかしてくださいとした時に、エリシャは塩を持ってきなさいと言って、その塩をかけてそのエリコの水をきれいにしてくれます。これは奇跡の中での奇跡です。何なのか皆さんご存知でしょうか。エリコの町はイスラエル民がヨルダン川を渡ってカナン地に入った時に、そのエリコの町を真ん中にしてイスラエル民が1日1回回り、7日間回ったでしょう。それで神の声を上げてそのエリコ町を陥落させましたね。陥落させた時に神様から言われた言葉あるんです。このエリコの町は永遠に滅びる、このエリコの町は二度と再建することがない、神の言葉があったんです。それでエリコの町を建て上げた人たちは神様から呪われたわけなんです。しかしこのエリシャがその町に入って町を再建するときに一番大切な水でありませんか、命ですから、それを直すんです。それ直します。これが奇跡の奇跡なんです。つまり呪われた場所を命の場所に変えちゃうんです。それがエリシャによって。もう一つの奇跡がありました。その町に行ったら子供たちが後ろからうろうろついてきてですね、ハゲおじさん、ハゲおじさん、そのエリシャはハゲだったようです。申し訳ございません、うちの教会の何人かいらっしゃるんですけれども、エリシャに似てる人だと思ってください。で子供たちが後ろからですね、ハゲおじさん、ハゲおじさん、あなたも登れ、あなたも登れ、後ろからね、もうそういう言葉をかけながらね、あんまりにも、どのぐらいハゲだったのか私はそれはもう見たことないんで、かなりハゲだったらしいんで、すぐ見て人々がみんな子供たちがね、面白いやこのおじさんはハゲで、すごいハゲだね、ハゲおじさん、あなたも登れ、あなたも登れ、つまりあなたもエリアのように天に登ってみたらということで意地悪をあげる、子供たちが噂があってね。その時にこのエリアが後ろ見つめてね、こんな怒るんです。君たちなんか分かってそんな言葉をしゃべるのか。エリシャが一言怒ったことで、するとすぐ森からね、2頭のクマが出てきて、その42名の子供たちを襲いかかるわけなんです。ここで見るとエリシャの呪い言葉がすぐ実現したということでありませんか。エリシャはエリアからの回答をもらってヨルダン川を打って渡ってきてエリコの町にやったら、死んでしまった水を生き返した、そう呪っている人たちを一言で呪ったらクマが出てきて襲いかかってきた。なんだろう、この聖書を見るとエリシャがいただいているそういう神の恵み契約ということを思い起こします。これはイスラエルの昔の祖先であるアブラムの時代、創世記十二章という言葉を見ると皆さん覚えてるでしょ。あなたを祝福する者は私が祝福し、あなたを呪う者も私は呪う、地上のすべての民族があなたによって祝福される、創世記十二章三節の言葉でありませんか。それがエリシャを通して現れていることがはっきりわかります。そのエリシャの物語を今誰が読んでいるのか、バベルの捕囚されているユダヤ人たちがそれを読んでいるわけなんです。自分たちは 創世記十二章いつも覚えて、アブラムの契約は自分たちのことだということでいつも自慢はしていたけれども、しかしその言葉が生活の中で実現したことは経験したことのない。しかしエリシャはそれは生活の中でそれを実現している歴史、列王記を今バビロン捕囚しているユダヤ人たちが読んでいるわけなんです。信仰は、神の言葉は記録された昔の歴史のままに残っている世界ではなく、現実の中で経験することだということをユダヤ人たち、バビロン捕囚されたユダヤ人たちは今読まれているわけなんです。皆さんは聖書どう読んでみますか。古い歴史として棚の中に置いていて、日曜日だけ引き出して、もう最近は引き出しもしない、もう携帯でみんな持っているから、古い歴史としてどこかに置いておくことにしますか。この歴史から今も働いて、創世記十二章に約束されたアブラム契約が今の私のための契約であり、今神様が私の人生を生かした、生きている神の言葉だということを実感しているんでしょうか。どちらでしょうか。列王記が皆さんに問いかけているんです。お祈りします。